ここで私は実際に定年退職後、都会から田舎へ移り住んだ男性にお話を伺ってきました。佐藤すきさんという79歳の男性で、42年間大阪で暮らし、定年退職をした67歳の時に、徳島県の宍喰町という田舎町へやってきました。このインタビューでは、外側から見た田舎暮らしではなく、田舎暮らしの経験をしたからこそ聞ける内面的なところに重点に置いています。では初めに、なぜ都会から田舎に暮らそうかと思ったのか聞いてきました。
来る目的はね、やっぱり考えてみると寂しさかね。うん、都会にいると、うんうん、あの複雑な人の多さと、うん、そして変な面で気使う部分があるわね。密接してる。だからやっぱ大阪がもういるのが、二人で定年後におるのは。ちょっとね、やっぱりもう一つ考えれば、もっと空気のいいところへ行こうかっていう気になりますね。こう考えたと思うね。して一つはもう投資でこんな狭いところでも買っとったから、そこに地場があったかもしれないしね。したらすぐ行ってね、でもね、家をまあ建てれれば建てれるっていう。一からでないからね、土地を探してっていうんでないから、そこら辺の小屋が早く計画立てたのかもしれないね。だからね、考えてみると、こっち来る天気っていうか、こうするのにはあんまり深く、まだ元気だったしね、考えてなかったかもしれませんね。
やはり佐藤さんも田舎に強い憧れを抱いていた一人だったのです。また佐藤さんは大阪に住んでいる時からその土地を投資という形で購入していたため、退職し子供が独立して夫婦二人になったのをきっかけにその家に移り住んだため、スムーズに暮らし始められたそうです。このように強い憧れを持ってきた佐藤さんですが、現実は思い描いたものと大きく違ったそうです。ここで佐藤さんの印象的な一言があります。
ここへ来たいいとこと後から反省するけどね、反省の方が前に出てきてね、で いいことはね、もうできなくなったのね。
佐藤さんは奥さんが難病にかかり、大阪より空気のいいところで暮らしたいと考え移住したそうですが、田舎へ来ても12年間奥さんの介護で忙しく、田舎を満喫できることはなかったそうです。そして去年奥さんが亡くなり、田舎を楽しめる時間ができたけれども、その頃には自分の体が悪くなっていて、結局家からなかなか出られず、思い描いていた田舎暮らしをできずにいるとおっしゃっていました。それに大阪で暮らしていた時には、自分の子供や孫が頻繁に遊びに来ていたけれども、徳島に来てからはお正月やお盆の時の年に2回ほどで、子供たちが来た時はとても楽しく過ごせるけれども、帰って行ってしまうとぽっかりと寂しさが襲ってくるともおっしゃっていました。また私はこのインタビューでとても驚く事実を知りました。田舎では人の良さであると考える周りの人がみんな知り合いということが、実は田舎暮らしの大変さにつながるというのです。というのも、生きゆく人がみんな知り合いだからこそ、逆に言えば知らない人が来たら警戒し、よそ者扱いされるそうです。やはり田舎では人が都会に出ていくばかりで、なかなか田舎にやってくる人がいないため、田舎に住んでいる人は同じ土地に何十年も暮らし、地域の人々との付き合いもとても長いので、そこでコミュニティができているのです。そこに住み始めた時は寂しさを感じたそうです。この体験はきっと田舎で暮らす前には考えていなかったことだと思います。人も温かく、みんな親身というイメージが田舎の良さであると思っていませんでしたか？私もその一人でした。田舎にやってきたのに人付き合いがなければ、ただただ寂しさを感じてしまうと思います。ここで私が思ったのは、 田舎での一番の魅力、そして一番必要なのは人と人とのつながりだということです。田舎で畑をやりたいと考える人は、実際にそこで畑をしている人にどのような野菜が育てるのかや育て方を教えてもらわないとうまく栽培できないでしょう。釣りがしたいと考える人は、実際にそこに暮らしている人こそ釣りの穴場を知っている、いたりするものなので、その人に教えてもらえたら楽しく釣りができるでしょう。病院や医療施設も、その地域に住んでいる人の情報こそ一番説得力があるし、交通手段だったりお得な情報も得ることができるでしょう。このように田舎暮らしを成功させるためには、人と人とのつながりを大切にしなければならないと感じました。ではどうすれば田舎で人付き合いをうまくできるのでしょうか。長年田舎で暮らしている祖母の視点から、田舎へ行きたいと考えている人々に田舎で人付き合いを成功させるアドバイスをもらってきたので、お聞きください。
高齢者になって田舎で暮らす人が増えているけど、うん、その人たちに向けてアドバイスってある？
社交的な人がいいわな。おいで、なんかあのこれ、ご技術持っとる人がこう馴染みやすいんちゃうかな。
あ、例えば
だ、あのなんかあのあんな獅子食いではほんな思わんけど、あんなテレビやかしで見たらな、うん、あのパン焼きおる人とか、おいで、あのお皿や食器や作る人とか、おいで、あの音楽の先生とか、こんな人はなんかみんな若い人が習いにっちゃうや、うん、ね、自然に縄ができるやら、
うんうんうん、
やっぱほんなんかええとちゃうかな、そんな思うけどな。
獅
子食いやったら百姓、私らあのほれやっぱ作りよりやろ、何十年も、うん、ほんなやっぱ聞きに来るもん。
あ、
あのほんなほんなんで気安になるや
つな。せやな、
うん、なんちゃう、
うん、
なるほど。やはり共通の話題を持ったり教えてあげられることがあれば、それがきっかけで人と関われることができますよね。また田舎ではそこに住む一人が関われば、周りも警戒心がなくなり、たちまち多くの人と関われるのだと教えていただきました。今回、私は老後の田舎暮らしについて佐藤さんや私の祖母に取材をしてきましたが、私が感じたことは、田舎で暮らすということは夢や憧れだけではできないということです。私も取材させていただくまで、テレビや雑誌で田舎に暮らす生き生きした人々を見て、田舎で老後の生きがいを見つけられるのではないかと感じたし、自然と触れることで癒されるし楽しいだろうなと思っていました。しかし今回取材を通して、今まで自分は田舎暮らしのいい面しか見ておらず、その向こう側を知ろうともしなかったのだと気づきました。実際に佐藤さんのお話やいろいろ聞いていると、現実は多くの問題を抱えており、実際に住んでみないとわからない問題もあり、インターネットなどで調べる田舎の大変さとはまた違う大変さを知りました。このラジオを通じてメディアで見る田舎暮らしの素晴らしさの裏側を知っていただき、老後の田舎暮らしについて改めて考えていただけるきっかけとなれば嬉しいです。今週のリスニングトギャザー第6回目は、老後を田舎で暮らしたいと考えている人々へ、担当は本田久子でした。お聞きいただきありがとうございました。この放送は山中隼人研究プロジェクトがお送りしました。ありがとうございました。